こんにちは。
お、こんにちは。
レンタルおでんツンツン男です。
お、あの、例の。
いいとこ取り。
最近の、
はい。いいとこ取りしました。
ダブルじゃないですか。
ダブルの。
要素。
ね。
ダブルミーニング。
いました？
何すか？
何すか？いました？レンタルなんもしない人さんっていうのが今ね。
いますね。
結構話題になってるんですけど。
はいはい、見ました。ザ・ノンフィクションでしょ？うん。
結構今ね、炎上状態にあってですね。
そうですね。
それがだからなんでかっていうと、ノンフィクションっていうね、うん、テレビ番組で、
はいはい、
まあ、レンタルさんは、育児をしてないっていうね、うん、まあ、奥さんと別居してるんですかね。
なんか勉強 しましたね。
まあ、育児とかはあんまり関わってないみたいな感じで、うん、でもそれってなんでかっていうと、スティーブ・ジョブズがね、
うん、
イノベーションを起こすために育児をやらなかったっていう、
そう。
話をしたんですよね、テレビで。
そう。
だから、まあ、そのイノベーションのためには、育児よりもこっちをやった方がいいみたいな感じで、
うん、そうです
よ。まあ、その育児をしないことを正当化してるんじゃないか、しろよ、みたいな感じで今、ちょっとね、うん、ツイッターで言われてるっていう。
ね、言われてますけども、うん、どうですか？
まあ、僕らも子育て世代なんでね。
そうですよ。
うん、
まあ、年も結構近いところだと思う
しね。近い
ですね。
思うところもあるんじゃないかっていうことでね。
思いました、ね。
この話題から入りたいんですけど。
いっちゃいますか、今やっぱ話題のところね。
いや、でもね、
はい、
まあ、まず思ったのは、うん、わかるわーです、僕は。もう正直に言うとね。
あのね、俺もそうです。
その気持ちわかるわ
ー。あれでしょ、レンタルさんの気持ちでしょ。
レンタルさんの気持ちわかるわーですよ。そらねっていう。
うん、
そら育児の時間を他の記事書くとかさ、うん、取材行くとか、うん、まあ、飲み会行くとかね、
うん、
他の仕事に当てられたら、もしその場合は漫画書くとかさ、
そうですね、
イラスト書くとかさ、
うん、
当てられたら、まあ、クオリティとか、
うん、
仕事の面白さみたいなこともね、まあ、それはいっぱい収穫できるんじゃないかっていう、
そうですね、
お金的にももしかしたらそっちの方かっていうことも、
うん、そうなんですよ。
それはあるなと。
その気持ち本当ありますね。
ある。あるし、事実そうかもとも、
うん、
思ってる節はありますけど。
そうなんですよ。
ただまあ、育児は育児でね、大切なことですし。
そうそうそうそう。まあ、楽しいしね。
僕も子供たちと一緒にいる時間がやっぱりね、うん、楽しいんで、うん、そっちもやりたいって気持ちもありますし。だからもう本当これは、アンビバレンスの、ね、
うんうん、
状態ではあるんですけど、そのでも、一方をガッて切る。
うん、
切りたいっていう気持ちは、これは結構あるんじゃないかなとすら思うんですけど、僕は。
ありますよ。
うん、
結構さ、
うん、
葛藤が多い日々じゃないですか。
うん。
なんか、
まあね。
考え事をしたいけど、
うんうんうん、
子供泣いちゃったっつって、あやしに行くとか、
うんうんうん、
なんか、今の時間は本当はやってたんだけど、留守番任されたから一緒になって島次郎見てるとか、
はいはいはいはい。
今、うん、すげえいいのが思いつきそうな気持ちもすんだけどみたいなの中でやっている、
う
ん
う
ん、
そうですね。ほんとめっちゃつまんないですからね、島次郎とか。正直言うと。
そんなことない、そんなことない。結構面白い回あるからね、それは。
いや、ちょっともう、
なんで
同じ回ばっか見るし。
ああ、それはある、
ね、いいだろうって、この回はもう見なくて、ってい
う。今最近うち、
うん、
アンパンマンのホラーマンが、うん、忍者の修行する回、うん、めっちゃハマってるんですよ。
そんな回あんの？
ある。
そう、なんか異常にハマる回とか時々あるんです
よ、ね。あるんだよ。
またこれみたいな。
そう。で、それで、うん、来るよ来るよって言われて、ホラーマンがゴロゴロゴロって転がって首が取れちゃうってシーンがあるの。
はいはい。
そこ何回も。
そこ大受けなんだ。
そこ大受け。
でもさ、そんなことしてたらさ、
うん、
何にも思いつかないんですよ。ホラーマンの首取れたとこばっかり見てたら。
そう。
それしか入ってこないから
な。そう。なんかさ、うん、どんどんこう、
うん、
自分が、
うん、
普通へ普通に、なぎ、なんか何の波も起こらない海へと変わっていってしまっている怖さみたいな。
ある意味それがね、幸福。
そうなんですよ。
というか平和の形でもあるとは思うんですけど、ただまあ、やっぱり面白いこと考えたいとかさ、自分の未来について考えたいとか、今後どうしようかなみたいな時間もやっぱ欲しいわけで、
うん、
そこに全振りしたいっていうレンタルさんの今の気持ちは、僕はすごいわかる。
そうですね、うん。なんか分かりやすい欲望だなっていう。
そうですね。
感じはしましたね。
で、まあ、ジョブズの問題に関しては、
はいはいはい、あれはどうなんですか？
あれはもうね、ギャグですよ。う
ん、あれギャグですか？
あれは。あんなこと思ってるわけないじゃないですか。 自分をジョブズと同一視してるやつなんて頭おかしい
ね。そうね。
あれはもう冗談ですよ。あんなのは。
あれ冗談か。
冗談っていうか、へりくつですよね。その自分の今の状況を、うん、肯定的に見せたい上でのへりくつ、はい。そういうジョーク。うん、僕もああいうの無職時代によく言ってたんで、ね、めちゃくちゃわかるんですよ。で無職っていうのは人間の最高の状態だよとか、だから結局みんなリタイアするわけでしょみたいな。
確かに。
でも俺はそのリタイアまで働かなくても今リタイアできてるんだから、人生の最終形を俺はもはや手に入れてるんだから、これが最高の状態とか。
なるほど、ね。
そういう理屈をこねてたんですよ。それはだから怖いから。無職である恐怖から目を逸らしたいから、そういうへりくつをめっちゃこねてたんですよ。
はいはいはいはい。それと一緒だ。
それと一緒なんですよ。あれは。
なるほどね。
ただまあ、今の時代結構やっぱさ、やばいじゃないですか。
そうですね。
育て起きるっていうこと自体が。
これ一番のタブーですから。
もう今、やっぱクリエイターにもそういう道徳心、うん、公共心、子育ての貢献、うん、あと、まあ、ジェンダー感覚とか、うん、そういう、もう、そういう感覚がめちゃくちゃ厳しく見られているから、うん、だからまあ、あれは捕まるなとはね。
そうですね。
本人も、あんなに使われるとは思ってなかった、
ね。あ、ジョブズのくだり、
うん、ジョブズのくだりは。
そうだろうね。
あそこ使うかねえって。
そう、ツイッターでも言ってた、その後ね。
うん、思っていると思うよ。あそこはもうなんか、メインのが終わった後のちょっとしたなんか立ち話的な、とこだったじゃないですかっていう気持ちは、
あれテレビ局悪いか。
あるとは思います、それ。ただまあ、使われた以上はね、まあ責任は発生してしまう。
やっぱそのキーワードポンと出されると、
う
ん、もうやっぱあれ餌だもんね、完全にね。
そうそうそう。
あれ、カッて掴んで、やっぱ投げ返してくるやついっぱいいるよね。
あれはやっぱりその、無防備。あまりにも、
ちょっと無防備状
態。あまりにも無垢だった、あれは。
そうですね。
そういうことだと思うんですよね。そう気持ちはわかるし、
気持ちわかるよ、ほんと。
そのしたいっていう欲望もまあ、人間にはある。
ね。
うん。
なんか憧れはちょっとあるじゃないですか、うん、それを切って、うんうん、すっごいかっこいいアート活動してる人とか見るとかっこいいなってちょっと思っちゃう部分はあるし、
あもう妻が子育てとか家事とかも一切をするから、うん、あんたはやりなと、
うん、そう
やりなよ
やりやんせ
やりやんせ
と言って、
うん、送り出して
送り出してでもう、うんさあ、うん、あれですよ、金がないとか言ったら、うるせえこの野郎っつって、うん、もう、足で、母ちゃんを蹴りながら。
古い、昭和の、昭和の世界ですね、もう。
金なんてな、うん、いらねえんだよ、この野郎っつって、うん、あのタンスの中の母ちゃんのへそくり取って、
う
ん、
着物とか持ってってね、
そう
質屋に入れて、もう酒代に使って。
なんかやっぱそれに対する、やっぱそうなんていうの、ああいうのってアドベンチャーと、うん、まあ、冒険者ですよね、あの人。
はいはいはい、
そういうのに憧れる少年心みたいなのってちょっとやっぱあるんですよね。
ああ、ほんとね。
生きてるって感じが、
ね。いや、いい
よ。するよね。
憧れます
よ。そう。ただやっぱ、あれをできる人って相当な、狂った人間か。
いや、ほんとね、そうね。
うん。か、うん。覚悟のある人だよね。
そうですね。だからまあその世間の目からしたら破綻してて欲しいっていう気持ちもどっかにあるんじゃないですか、やっぱり。
ああ、そうだね。
ああいう商売で身をなす人っていうのは、うん、破綻者であって欲しいみたいな。家庭もむっちゃくちゃになってて、うんうん、もう、なんか本当に、社会の、もう落語者であって欲しいみたいな。そういう気持ちがある。あるんでしょうね、多分ね。いや、でもめっちゃね、面白い活動なんでね。
そうですよね。
今後も、見せてほしいんですけどね。ここが、レンタルなんもしない人って文化が今後どうなっていくのかっていうのも。
確かに。
ね。すごいあれ、バランス感覚いりますよ、本当に。うん。まかり間違ったらもうさ、なんかな、恨みを買ってさ。
そうだよね。
めちゃくちゃにされるリスクもめっちゃあるじゃん、あんなのしたら。
そうなんですよ。
わけわかんないやつと会わなきゃいけないんだよ、だって。
そうだよ。その通りです
。すげえストレスだよ、
本当に。ね
え。
で、その本人にさ、真似してが、うん、違う女の子とかもやったりしてるじゃないですか。
あれ、すごいっすね。
あれ、すごい。ちょっと顔嫌な顔してませんでした
あれ、すごいっすね。いや、なるよ。すごいっすよ。
あれさ、うん、
いや可愛いんだよね。可愛い子なんだ。
美人のね。
美人の人なんだ。
あったでしたよね。そのまあレンタル何もしない人のシステムを模倣して、そうそうそう、まあ、自分でもやろうっていうね、うん、人が出てきてるんですけど、めっちゃ美人でなんかね。
あれ危なくないですか。
危ないっていうかその単純なデートクラブ。
もうそんなまんまじゃんっていうね。
なんか。やっぱレンタル何もしない人はあの感じが成立してるわけじゃないですか、うんうん、その、うんうん、あの無っていう、
そうですよ
何の意味もない社会に対して何の貢献もしてないような感じ、
うんうん、
だしそのまあ感情的にもねならないし、うん、あのもうスンっていう人だから成立してるわけじゃないですか。そうですよ。あの女の人やっちゃうともうさ
ちょっともうね、
ビンビンじゃん男がビンビンになってしまうって、その
DM にもうビンビンなのがバンバン来るよね
意味がすごすぎてそこはもうなんぼしないではいられないだろうなとは思いますね。
そうなんですよ、うん、まあ選んでるでしょうけどちょっと分かんないもんね、うん、
いや怖いっすよね本当に ね
ちょっとやっぱね、まあ、今後どうなるのか、
はい、ちょっと注目ですね
ただやっぱあの奥さん側も、うんうん、やりたいと思って子育てしてるわけじゃないじゃないかなっていうことだけはちょっとね、
そうです
ね、思いますけど。
そこに対しては、まあ、それはもうね、個人個人のあれですけども。ね、
どっちかがやんなきゃいけない。
まあね。
のを押し付けてるとしたらやっぱちょっとそれはね、まあ、かわいそうと思うけど。
まあ、こういうの後ろめたさみたいなところはね、どう思ってるのかわかんないですけど。
そうですね。だから、まあ、まあ、結局そこで道徳の話になっちゃうのかもしれないけど。
ね、
まあ、ね、勝手にやってくれればいいんじゃないかな自由ですからねみんな。
というわけで今週も行きましょうか。
行きましょう。
ありっちゃありスポーツ。
いやあのさ、レンタル何もしない人っていう名前で、うん、最近その別居してて、
はい、
泊まってくださいみたいなオファーを結構受けてるみたいなことをやってたんですけど、なんかもうあれって、うん、その女の子がうちに泊まってくださいって来るんですよ、
うんうんうん、
で行くじゃないですか。で何にもしない人ですよ、うんうん、なんかもう普通 に、うん、ホテルに誘って、はい、今日何もしないから、うん、何もしないから ってホテルに誘う男を、うんうん、体現してる生き方ってのすげえなと思って。
ああ、なるほどね。
まさにそれじゃないですか、
うん、
何もしないっていうのを一番最初に歌って
ね、
家泊まりに行くって、
うん、
すげえ発想したなって。
確かにね。では、ね、その結果何かすることもあるんだけど、
うんうん、
レンタルさんはもうそこも一切しないわけだから、
うん、
それはやっぱすごいところに目をつけたなっていう感じですよね。本当に
古来のその言い訳がもう仕事になってしまったというか、
あとなんかこうやっぱりああいう新しいことやる人とかにさ、
うん、
なんかすごいやっぱりでも今道徳心とか公共心とかをすごい問うていくけど、
うん、
なんかそこって合ってるんだっけみたいな感じもしますね僕。だって過去の歴史に残るさ、うん、クリエイターでそんな道徳心あった人とかって、
うん、
これ今のね、今のこの社会の認識に全部追いついてた人なんていないわけだからさ。
まあそれはそうでしょうね。昔は特にそうですよ。
なんか逆にどっかが欠落してたからこそあの人はすごかったみたいなことでもあるわけじゃないですか、
うん、
その人間の能力値なんて五角形じゃないんだからさ、
そうなんだけどね、
綺麗な形じゃないんだから。
なんかでも悔しいとこもあるんだよな、うん、それに関しては。
風立ちぬとかもだってそういう話じゃん。
お
あの
堀越二郎、
堀越二郎って、
はいはい、
もう全てを投げ打って、
うん、
美しさと、
うん、
飛行機作りっていう美しさに、
うん、
美しい夢にかけるっていう、うん、だから本当終わってる人間だけど、うん、やつの作る飛行機だけはめちゃめちゃ美しいっていうことを見せるっていう話じゃないですか、ね、あれって。
これが腹立つんだよな。なんか憧れるけどできないことをやっぱ体現してる人って。
もう僕たちはねできないんですよ結局。やっぱりその子育てをしないってことに対する、
いや俺はできない
ですね、突き上げとかも嫌だし。
嫌だ。
まあまあそもそも子供も好きっていうのもあるけど。
うん。
うん。だから情がやっぱ情から切り離せない。
切り離せないです
生活を、
うん、
でも堀越二郎とかも完全に情ないんですよ。
それなのにさ、うん、こ う, うまいこと うん、やったっていうのが俺はなんかうまいことやったのかどうかなんないけど、
うまいこと付き合ったりとかしてるわけだけど、
うん、なんかそれが悔しいっていうか、うん、なんかお前そうやったんだから不幸になれよってちょっと思ってしまう自分がいるんだよ。
あとなんかその堀越二郎の夢に出てくるさ、イタリアの飛行機職人みたいな、
はいはい、
カプローニさん
みたいな
キャラがいてさ、
イタリア人っぽい
な、もう冒頭とかで言うんですよね、
お
う
お
う、なんかもうクリエイターでいられる期間は短いみたいな、
うんうんうん、
まあ、10年だな、
はいはいはいはい、
ものを作るっていうのはもう10年間しかできないよと、
うんうん、
だからもうその10年死ぬ気でやんないと、
うん、
こんな美しいものなんてのは到達できないんだよみたいな、
うん、
めちゃめちゃもうマッチョなことを言うんですよ、
うんうんうん、
もう
言ってたね、
言ってた。レンタルさんもそういう気持ちなのかなって、カプローニさん、
カプローニ
美しい夢にも惚れ込んで、
なるほどね、じゃあジョブスって言わなくてカプローニって言えばよかった、カプローニ
言えばいいのかな
誰もわかんないよカプローニ。
いやでもそういうことでもあるじゃんやっぱり、
あるね、
確かにそう、人がさ面白くいられる期間とかその、
うんうん、
なんかすごいもう何かを作り出せる期間ってやっぱりずっとはないと思う、
うん、そうですよね、
うん、
もう俺終わったような気がする
えもう終わっちゃった
もう終わったんじゃねえかな、
え10年以上撮ってる、もう
えだってもうイラストレーターになってからも13年ぐらい経ってるし、う
んうん、すいません終わった
もう終わってる、
もう美しいものは作れません
いやいや待ってくれ、
多いお茶
やめてくれ、
多いお茶
に返事をする、俺あれを集大成にするのやめてくれ俺の
もう あそこです、
お寿司さんちょそれは俺ね、だましだまし、まだ始まってないみたいな気持ちでずっとやり続けてきてるから、
トータル10年は行ってないみたいな、
そうなんです、ところどころ
ところどころ
形にしてるだから、あと、うん、あと5年ぐらいちょっと残ってる計算
に残ってるのかな、
してください、
は
い、
確かにその限界はあると思いますからね、
そうですよね、うん、なんかね、
だからやっぱりその自分の限界を知った上で育児というか情みたいなものを、
うん、
あとあの社会とのつながりみたいなものを切るっていう判断もさ、
まあね、一つの方法であるね、
する人はするでいいんじゃないって俺は思うんですけど、
ね、そうですね、あのまあ外野がごちゃごちゃ言う必要はないですよね、
うん、いる人
しました、いる人来たな、また来た来た、
すいませんね、毎回いる人呼んじゃってね
ね、
これだけが楽しみなもんで
そうなんですか、
これだけが例えば今日さ、なんかお出かけしようとか言ってたよね、
はい、あ、そうだよ、
完全にもう忙しすぎて、
うん、
そういう暇がなかったんですけど、じゃあお出かけ会も取らなきゃね、いけないんですけど、
そうだよ、みんな楽しみお出かけ会なんだから、
うん、ね、行くところもねぼんやりは決まってる、
そうなんですよ、
うん、ね、そっちもやるんですけども、今日はいる人ということで、
はい、
いる人というのはね、もう言わなくてもいいかこれ
もういいか、
毎回言ってるけど何にも意味ないなって思いながら言ってました
よく言ってるなとは思ってたよ、
そう、
まあね、聞きゃ分かるしね、
まあいるっていう人ですよ、
うん、
いるっていう人を見つけたら送ってくださいって、もうそれだけ、
うん、
じゃあ今週も読もう、
いるかな本当に、
はい、金玉に東京さん、
お、金玉に東京、かっこいいのかかっこ悪いのか、
うん、金玉に東京さんのいる人、何が食べたいのかわからなくなったのか、お昼の時間帯にコンビニのお弁当コーナーで立ち尽くしている人
いるでしょそんなこと言ったらもうみんな社会じゃん、
いやなんかわかるんですよこの人の気持ち、
うん、
コンビニ行ってもさ食べたいもんないの、
わ、うん、かるよいるよって思ったけどさ、わかるよ、
全部の棚がもう暗く沈んで見える
それはちょっともううつ病になってると思う、
許してくれって俺が何を食べたいのか教えてくれ、俺下手したらあそこでもう1時間行くんじゃないかって時あるね、
あ、わかるわかる、
うん、
本当あれだよね、これやっぱ年だよね、
年かな、
若い時なかったでしょこれ、
あ、そう、でも本当にさ、なんか何食っても同じってことも分かってるし、
そんなことはないけどね、
もうだってコンビニですよ、コンビニでそんな想像を超えるようなものなんてないですから、
あ、そりゃそう、
だからもう本当にどうしようって気持ちになるんですよね。あとなんか嫌な部分とかが目についちゃうんですよ。これ買ったらこれ嫌だなとか、こっち買ったらこういうとこ嫌なんだなみたいな。あ、なんかあのご飯物の弁当買ったらご飯やけに冷凍っぽいんだよなみたいな。
あのネガティブなところばっか言う人じゃ
ない。カニ玉がなんか嘘くさいんだよな。
いや、そういうもんだからね。カニ玉でそもそも。
あとお弁当だと一緒に漬物温まるの嫌なんだよなとか。
そこまで言う。
なんか嫌なことを考えちゃって、手がどんどん出なくなっていくんですよね。
そういう時って食欲がないん
だよ。食欲もない。
ね。
食欲もないです。
なんかあれ昼だから来たけど、食欲ないんだよね。
あれもおかしいんだよね。なんかやっぱ固定観念なんですよね。昼だからなんか食わなきゃなみたいな感じで食ってるだけで、
そうそうそう、
食いたくないんですよ、うん、でも行くな、
本当だよ、
食いたくなきゃ、
本当だ、
食いたくない時にコンビニに行くって本当罪深いですよね。
確かにそれはもうね、ゴリ夢中になるよね。
そうなんですよ、無理もないんですよね本当に。だから
難民ですよ、難民。
でもまあ食わなきゃいけない人とかもいますからね、まあ、ね、あのオフィスの、オフィス街のさ、うん、許された1時間の休憩で飯食っとかないと、やっぱ午後仕事になんないみたいな人もいるわけですから。
そうなんだよね。なんかさ、俺もほんと最近になって、うん、まあ、もうここ5年前ぐらいかな、うん、かな、その飯、お腹空いてるのにもかかわらず、うん、何食っていいかわかんないってなって、うん、もう街を、右往左往して。
わかる。
ね。なんかラーメンって感じでもないんだよなみたいな、うん、だけどなんかうまいもんを食いたいんだよっていう、うん、ああいう時どうすりゃいいの。
いやー、だから本当にそういう感覚がマジで鈍ってるんでしょうね。
ね、
この、まあ、まず選択肢が多すぎるっていうのと、うん、あとなんか腹も100で減ってないんですよ。
うん、そうかも、
うん、上もないから。
確かに。
だからやっぱ自分の体の声を聞きづらくなってるんですよね。
そうなんだよ、
本当に。
確かに、
うん、
体の腹の虫のささやきがもうどんどん
どんどんちっちゃくなってる
ね。で大抵俺もうね、最終的に困ったら、うん、グリーンカレーにしようかなって思う。
あ、もう最終はそれなんだ。
なんか最終的にグリーンカレーだったら、うん、なんか毎回食べれるんだよ。
ああ、そうなんだ。
ただグリーンカレーがうまい店ってなかなかない
んですよ。
ない
よ、ね、なかなか売ってもない。グリーンカレーは、そう
そう、グリーンカレーはまずコンビニじゃ買えないじゃないですか、うん、どっか行かなきゃいけないんだけど、
うん、すごいね、最後の一食、
最後の一食、
最後の手段。
そう、
何にも食いたいもんない時とりあえずもうこれに頼るみたいな。
そうそうそう、
俺そういう意味じゃザルそばかも。
ザルそば、
うん、ザルそばはもうどこで食ってもねそんな変わんないし。
でもザルそばをなんか食欲全くそそんなくない、ザルそばって。
いやでもザルそばだったら食欲なくても食えるんですよ全然。
そうだけど食う必要なくない、そしたら。
でもなんかやっぱ入れなきゃっていう時はあるんでね。ザルそばはやっぱ安牌中の安牌ですよね。
まあ、確かに安牌ではあるね、うん、なんかつまんなくない、ザルそばって。
いや、つまんないですよ。
超つまんないでしょ、ザルそば。
つまんない。
滑ってる感がある。
いや、だからその、ラックスだからないんですよ、もう、ザルそばは。
うん。
落ちても痛くないの、ザルそばは。失敗するってことはないですよ。
ああ、ザルそばに失敗はないけど。
ザルそばはもう、安牌だから。
虚しさが残るよね、ザルそばってやっぱ。
そう。そこそこうまいよ。
せめて、とろろをつけるとか。
まあね。
うん、
いや、それは好きにしてみる。それは俺の、俺の範疇じゃないか。それはも
う。あ、そうか。
ね。じゃあ次。バノウンコロンさん。バノウンコロンさんのいる人。防災バッグに。ルービックキューブ入れる人
いないって。いないって。
いや、これピンポイントじゃいないかもしんないけど、なんかちょっと分かる部分ない、これ。
あの、なんか分かる気
が。旅行のカバンに、なんかやるかもなっつって、ウノとか入れる。
旅行のカバンは分かるよ。
防災バッグがってこと？
そう、防災バッグ。
防災バッグも同じだって。
防災中に暇だから。
防災中の娯楽みたいなとこに、こう意識を持ってった時に、まあ、トランプぐらいみたいな。
何浮かれてんだよ、防災中。
っていう。防災のあれだ、持ち出すって相当ですよ、これ。
相当な 災害ですよね。
もう体育館ですよ。
そうだよね。
小学校の体育館に。
いやでもトランプ入れようよ、そしたら。ルービックキューブ、なんで一人でルービックキューブやるの？
これはだから一人遊びなんですよ。この人はね。いや、お寿司さんの発想だったらトランプ行くかもしれない。家族もいるから。でこの人は多分一人身だから。
まあそうだろうね。
その時にそのトランプじゃ一人で遊べないでしょ。
確かに。いや、そんなことないよ。
パラパラパラパラって。まあ、神経衰弱とか。やると
したら占いとかあるでしょう
よ。占い？やんなよ、そんな。
占いめちゃくちゃ面白いよ。
え、占い？
あの、あれで、ソリティアみたいなやつ。
あ、ソリティアね。
あ、そうそう、ソリティア。
ソリティアってでもなんか意味わかんなくない？いや、俺、ソリティアのルール完全に、あの、ゼロからできないもん。
え、嘘？
あの、ゲームだから、なんかスッて入っていけるけど、自分でトランプでソリティアやろうと思ったら、あれ？最初どうすんだっけってなっちゃうよ、絶対。
あ、そうなんだ。
俺ネットも繋がらないからね。
確かに
防災バッグだから。
ソリティアのやり方俺教えてあげようか今から。い
や、ルービックキューブの方がさ、一人でもう分かるじゃん。
分かるけどさ、
何もゼロから。
あんなもんだってさ、うん、全面揃えられるやつは、うんうん、結局全面揃えるのってもうルーティーンだから、うん、もうつまんないでしょ。
いや、だから速攻なんですよ。お寿司さんまだこれ分かってない。
妙にルービックキューブに対して肩入れてます。
つまんないのよ。
ああ災害
しょうがないのよ、こんなん入れたって。防災バッグにルービックキューブなんか入れたって。それで潰せるの 5、6分ですよ。
うん、
でも、
うん、
とりあえずっていう。
なるほどね。まあ何回入れとこうかみたいな。
今思いつかないから、ちょっとルービックキューブだけでもっていう。
バカだな。
だってスマホもさ、充電そんなゲームなんか使えないよ。
でも充電器入れた方がいいです、そうしたら。いや、
充電器は入れるけど、もちろん。うん、でもゲーム、その充電もさ、うん、巡回みたいな感じですよ、多分。コンセントの口もそんな、電力も安定してないですから。
手回しのやつあるから。
手回しもあるかもしれないけど、それもだから順番で、いつ回ってくるかっていう状態。
カバンに入れときゃいいね。
だから、そこまで考えてるやつっていうことなんですよ、これって。
考えてるのにちょっとアホっぽいよね。
これってそこまで意識がもういってんすよ。
そこまでたら
防災バッグは買ったと。
買って
怖いから買って、
ですごい災害来たと。
災害、いや災害が来る前ですよ。来る前に、
来る前でしょうけど。
あ、でもよく考えたらその、うん、災害で一人で体育館とか行った時って、うん、スマホのゲームとかってできないよなみたいな。
ああ、そこまで考えたんだ、
う
ん、
充電切れちゃうかもしれないし、そうなるとなんかやっぱアナログゲー一個必要だなって思って、うん、でもなんかその時に隣の人にうのやろうとかなかなか言えないよなみたいな、うん、なんかだから2人以上でやるゲームとか持っていったらなんかちょっと不謹慎さもあるしなんか怖いなっていうので、
そこまで考えてんの、うん、
じゃあ1人でできるゲーム持っていかなきゃ、うん、1人でできるゲームってでも何って、うん、ルービックキューブ。
ルービックキューブ面白いな。
だから、そこまでの知見がないのよ、まだこの人に。一人で何したらいいのっていう。でも、思いつかないけど、入れとかなきゃ怖いみたいな。
すっごいこの人のこと分かってんね、原宿さん。
もう、それを追求する感じもないのよ、別に。
まあまあ、まあ。
そう、一人で、うん、面白いゲーム何みたいな、うん。それも分かんないけど、うん、まあ、今は、ルービックキューブ入れとこっていう、
まあまあ、
この感じなんですよ。一人の人間でなんかそこまで考えちゃって入れちゃうってこの
なんか、まあまあまあ、まあなんか、うん、まあ 100% わからないではないですよ、うん、そのゲーム入れたがるってわかるけど、う
ん、絶対やんないですよ。
やんないルービックキューブっての
はキューブなんてわかんないし、やり方もやんないけど入れちゃうって知恵の輪とかね。
知恵の輪の方がいいと思うわ、うん、むっちゃむずい知恵の輪は 2個ぐらいの時や
もん、ね、はいはいはい、いいよね、うん、知恵の輪だからそこらのあれですよね、悲しさなんか。
なるほどね、
うん、
あのね、俺も防災バッグってずっと昔作ったんですよ、うんうんうん、多分結婚した当初ぐらい、うんうん、でもうほんと10年ぐらい置きっぱなしだったやつがあって、うんうん、一回見直そうと思って、う
ん、あ、なるほど。
で何が入ってたっけなって、うん、中開けて俺自分で自分のことがびっくりしたんだけど、うん、双眼鏡入ってた。
何を美容として
る？俺多分、災害って、もうドラゴンヘッドみたいなことを想像して、なんか敵みたいのが攻めてきた時とかに、
あ、もうサバイバルだっていう感じ。そう。
なんかサバイバル意識しすぎて、
すごい。
でっかい双眼鏡出てきた時は。
冒険じゃん。
俺ちょっとやっぱやばいなこれはと思った時があった。
すごいね、うん、
それに比べたらルービックキューブの方がいいかもしれないとは思った。
十分。じゃあ次いきますか。
はい、
一名坂さん。
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 あ、一名坂さん。
はい、はい、一名坂さんのいる人、何かの写真を見て回復させるやつから倒さないといけないやつじゃんっていう人
いる。
これはね、ほんとベーシックなネタになりましたね、これもね。
あ、もうよく聞くね、う
ん、まあボス戦ですよね、 RPG のボス戦でさ、まあボスのコアみたいなのがあって、
なんか両サイドにね、
両サイドにね、なんか補佐する敵みたいなのがいて、
はい、わかりますよ。
で、攻略法としてはその回復のやつから先に倒しましょうっていう、このこれがまあよくあったんですよね、
RPG でね。
RPG で
ありました、ありました。でもここ最近本当よくその例え聞くなって思うようになったね、う
ん、結構だ伝わりやすいんでしょうね、この辺のユーモアみたいなのって、うん、結構みんな体験してるから。
そうですよね、まあ、ゲームやってる人だったら
なんかうまいこと言ったなって言われがちなんですけど、うん、もうやめましょう。
もうネタたまにあ
んだけど
いる人で、あの終わっちゃうやつ、
すいません、これもうダメです。
もうダメですか。
これはもうダメですね。
ちょっとだけ待ってもらえませんかね。
いやー、ちょっともうかな、これはもうすいません、もう終わり。
あー、ばい、
すいません、店じまいです、これは。
あー、みんな終わっちゃったよ。
いや、もうだいぶよ、だいぶよ、
これ。だいぶですか。
だいぶ経ちました。
まあどれくらい、1年ぐらいじゃないですか。でも、
いや、もうこれはもうそれこそ僕が大喜利やってる頃からありましたから。あとこれ以外にも、あとセーブポイントみたいなね。
あ、セーブポイントはね、あるだろ
う。これ RPG の初期のあるあるを大喜利に絡めるっていうのは、うん、すいません、うん、終わりです。
そう、どんどんやりづらい世の中になる。
もうそういう世代でもないしね、こういう RPG を取ってきた子たちももういないから。
そうなのかな、
これはもうやめた方がいいですよ。
まあ、確かにちょっと飽きてきた感はあるね、
うんうん。
やっぱ古くはなのか、やっぱ聖徳太子見るとあれ、それ思い出すんだよ。
ああ、はいはい、聖徳太子の。
聖徳太子の脇になんか、
脇にね、子供みたいな、
ね。子供みたいなやつが、女の子みたいなやつが二人いいんだよね。
え、それボケてに投稿してない。大丈夫。
大丈夫です。
ボケてに、回復するやつから倒せ、みたいな。
いや、もうそんなもう、恥ずかしい。
ああ、今すごい。お寿司さんがそれニヤニヤしながらボケてに投稿してると思うと、もうおぞけが。
いや、今からもう逆にありか、うん、ありじゃん。もしかして。
もう逆にあることことはないんですよ、こういうの。
逆はない。
逆、不可逆ですから、こういう
の。不可逆。あー、なくなっちゃったか。危ねも使っちゃダメなんだ。
こういう終わることもあるんで、いる人が。
怖いよね、いる人ね。
いる人の終着駅っていうのもね。
これ聞いてる人と聞いてない人で人生が変わっちゃうからね、これ。恐ろしいよ、
うん。それで言うと、
はい、
これもちょっと似てるんですけど、もう一個読ませてください、うん。
はい、お願いします。
丸腰デザイナーさん。
かっこいい。
丸腰デザイナーさんのいる人。東京フレンドパークかというツッコミに対し、東京フレンドパークって何ですかと聞いてくるフレンドパークを知らない若い人。
いいじゃん、1個目で終わり。
これはもう若い人に振ってるけど、うん、東京フレンドパークかっていう人の方が悪ですから、
うん、
今までの話もね。会場にはベース音だけ流れています て。あれも無理ですからね、通じない。
あれも通じないよね。
この古いクイズ番組を言うっていうのも、うん、すいません、終わり。
もう終わり。
もう終わり。
いや、それはちょっと大きすぎでしょ。
すいません。
切り口。
古いクイズ番組の話はもうしないでください。
いっぱいあるよ。
これもうヘキサゴンもダメですよ。
ヘキサゴン。
ヘキサゴン。
ヘキサゴン新しいでしょ。
ヘキサゴンファミリーの話はもうダメ。
嘘でしょ。
ヘキサゴンファミリーも知らないから。羞恥心ももう知らないから。
知らないの。
ダメです。
羞恥心ともう一人は女の方なんだっけ。
うん。なんだっけね、あれ。おバカ、おバカトリ
オ、ね。むしろそっちがメインだったけどね。クイズ年の差なんての。あれとかも絶対ダメ。
でんてん、ででんでんって、
ね。ダメ。
NG ワード、もうダメです。今もう、これを聞いてる人が、うんって思ってますから。こういう話しちゃダメなんですよ。年の差なんてって何っていう。ヤングチームとアダルトチームが争ったことも知らないですから。ヒデちゃんがヤングだったって時代があったなんて。
そうだよ、ヒデちゃんってもう今アダルトの王みたいな感じだもんね。
ヒデちゃんヤング側ですから。
完全ヤングです
よ。いや、こういう話をするなって言ってんですよ。
こういう話しなかったら俺もう会話できない
わ。こういう話を無限にしちゃうんだから、おっさんっていうのは。
そうだよ。
若い子置き去りにしてさ、自分たちだけが気持ちいい話しちゃうんだわ。
そうでしょう。だって俺らが若い頃大人そうしてきただろうが。うん、
確かに
みんな
確かにな
んかよくわかんないさ、うん、何の話してたよ あいつらい
トンネルズのバロディの話とかでしょ。
そうそうそうそう、うん、あのもうあれですよ、うん、仁義なき戦いのモノマネとかさ、
バロディの話とかね、あったよ。
そういうの見てなんかああこんなあったんだなって思ってたじゃない、うんうん、
思ってたよ。
それもダメなの、
それ言うのもやめましょう、もう
やっとうちらの番になったんじゃない
いやもうダメ、
うっそ、うん、後輩は俺たちと何の話すればいいのよ。そしたら
今に追いついていかないと、どんどん
今何があんの。
欅坂の話しない。あ、坂の話よ今は。坂をどんどん言ってもらって。
あ、なんかさ今の話つって欅坂とか言うのがもうちょっと、うんうん、じじい感がすごいよね。
必死に。
必死に。坂を。思い出してそれって。
必死に坂登ろうとしてんだから、こっち
も。もうさ、息上がっちゃってんだからやめてよ、ほんと坂の話。
恐ろしいですね。というわけでね、今週も終わりの時間が迫ってきましたね。たんですか、はいはい、今週はなんか普通の感じでね、
そうですね、
終わりましたけど、
うん、はいはい、
来週ちょっとお寿司さんがね、
はい、
なんかぶち上げてー言葉、
そうです
ぶち上げてーんだ
って、いやー ぶち上げてーことはやりますよ、うん、来週は
来週あるって言うんで、お出かけはもうちょっと後かな、
ちょっと待ちです、うん、お出かけは
ね、
はい、
何を一体ぶち上げる気なんですか、これは。
来週はちょっとやってみたいのは、うん、あのうちらって実は、うん、あの発注者と受注者っていう側面があることに気づいたんですよ、うんうん、
仕事を振る側受ける側ってことですね。
そうですだから、うん、まあ、簡単に言うと、まあ、出版社とイラストレーター、うん、まあ、出版社ではないですけどね、うん、っていう感じの立場じゃないですか、
はい、
っていうので、うん、結構俺らとかね、あの受注者側からいろんな疑問があるんですよ、
あ、なるほどね、
発注者の気持ちどうなんだろうみたいな。で発注者側は受注者がどう思ってるのか分かんないですけど、
なるほど、
そこら辺をこう討論したらいい、
もう付き合わせよう、
そう
つけようみたいな感じで、
そう、なんかそこら辺の発注者の気持ちをこう一回聞いてみたい。
あ、なるほど、結構いいですね、面白い。
そうなんですよ。だから来週クリエイターとか、うん、まあ、漫画家イラストレーターとか、うん、もうこれは必聴ですよ。
じゃあ楽しみだこいつは楽しみだ、
何なんですかねこれ
ね。というわけで、皆さん来週もよろしくお願いします。
つまんない感じに今なってるかもしれない。
ありがとうございます。
面白いから、ね、来週面白いから、ね、みんな聞いてよ。